今日の箇所で、なぜこの主題をですね、見よこの人にしたのか。この訳を読むだけではわからないこと。訳語によって大きくイメージが変わったりするわけです。でここは、どうしてこの訳語にしたかというと、繰り返しているところですね。19節の4節。それから5節。見よ、あの男を突き出そう。次、この次のことで。5節。イエスは茨の冠をかぶり、紫の服を着て、ピラトを見よ、この男だと。男と訳してないですが、これアンソープする。人間人。ですから、伝統的な訳は、ルー、あるいはビホールド。ということなんです。This man。伝統的に見よ、この人。ということで、このタイトルで、1800年代の有名な哲学者、ニーチェという人が、この時代で最後の本を書いた。見よこの人。だから私は聖キリスト教を知る前、ずっと前から、ニーチェが見よこの人という本を書いたけど、彼は、その後に気が狂って死んでしまった。ということをですね、ずっと前から知ってたわけです。で、彼はですね、見よこの人、自分のことを言った。見よ自分。と言いながら、自らは聖人、サッカーを起こって死んでしまったんですね。そういう人はなんで有名な人なのかと思って、ずっと以前から不思議に思ってたんですね、中学校の高学年。なんで精神的におかしくなって、孤立しましたのか、なんで有名な人なのか。実存主義だとは何か。それ聖書をきっと読み出してから初めてはっきり分かったんですね。この世の人っていうのは、ああいう人を持ち上げたりするわけです。で、何を言ったか。神は死んだと言った。そんな人を、有名な人というふうにですね、持ち上げるっていうことは、いかに一般社会が、現代に至るまで、イエス様のことわからないということを意味してる。そういうところにですね、この、見よ、この男だって書いたら、全然、カニが違ってくるんですね。あの人がここへ来ました。あの男が来た。何か犯罪者とか悪い人にはこの男という方を日本語で使うんですね。普通の場合この人。元手であのお方。まあそういうふうに言い方が日本語というものはいろいろに変わってくる。訳語によって、訳する人の言葉感覚によってもイメージは変わるわけ。ですから、口語訳は、見よ、この人、ということになる。英語訳も、いろいろ、見てみますと、だから伝統的なキング・ジェームズ訳。一番英語訳と全世界で今も読まれている。1600年代からずっと400年もの間、ずっと読まれ続けてきて、その、英語、非常に格調の高い、しっかりした、指摘でもあると言われている、言われてきたものですね。そのキング・ジェームズ役は、今言った通り、Behold the man! 簡単に。Behold! ホールドを掴むんですね。Behold でしっかり目で掴むという感じで、Look! というのは強い言葉なんです。Behold the man! 見よ、この人。簡単に。そう言って初めてですね、この、持っている意味ないっていうのが浮かんでくる。見よ、この男では。そういうこと、何も残らないんですね。訳語一つで大きく変わるわけです。で、ですから、まあ、他の訳もですね。で、ここにその男がいるんだ。それ見よっていう意味で、Here is the man っていう意味のもありますけれども、でも、リバイドスタンダードバージョン。キング・ジェームズの改訂文もやはり、ビホールドなんて、本来その意味なんですね。で、中国訳も何通りもあります。全部、韓国の韓ですね。韓っていう言葉を当てて。 看護婦の観点、手ということに目がついてるんですね、感じ。手に見えない。手をかざしてみるというのが観なんですけども、まあ、今の看護さんは手をかざしてみるというイメージと違う感じになって、意味になってしまっています。その観というのを見るという、中国語とも言いましょう。ね、見よ、この。まあ、そういうことでですね、本来の言葉は、ギリシャ語で、do。do ということはですが、これは idea ということなんです。idea ということなんですね。もともとギリシャ語で、エイド、見るという言葉の形から発生したんです。エイド。ギリシャ語では、イドゥ、これは見よう。このイドゥがもともとは、エイドという言葉。見る。これギリシャ語のほど言ったとき、エイドというのがあってですね。それが変化した形で、イドゥ。で、これから何が言ったか、the idea。アイデアは誰でも知ってますよね。アイデアっていうのは、思いつくことっていう。本来は見られたもの。心で見たもの。アイデア。で、今では考えてみない。本来は見たものっていう意味だったんです。それと、このエイド、それから、映画、ウに変わって、ビデオ。V っていうのはラテン語、古代のラテン語なかった。ウなんですけど。だから、ウが二つで、ダブル、ユー、ダブルっていう文字があるんですね。ユー、V が二つ。V じゃなかったんです。もっと後の字なんですか。ダブル、ユーっていうんです。ユーが二つ。ダブル。で、ビデオ。これを見るというのがまず、まず。それから、ビジョン。見られたものです。こういうふうに見るということは、ギリシャ語といろいろあるんですね。で、これずっと前にヨハネ伝の革命最初ので、何通りもの見るという言葉を使って、ヨハネ福音書は特に見るということ、非常に様々な言葉を使っているわけです。こういうことは、まあ、英語訳を見ると少しでも見方わかるんですね。さっき言った behold、普通のシーン、あるいはルックという日常であるという本来。見ると掴むということは、日本語で全然関係ない。behold。ね。hold を掴む。behold。で、実際そうですね。しっかり見るということで、目で掴むという感じ。behold the man。まあ、内容の重みさが変わってくるんです。見よ、この音だ。単なるこの、ただの言葉。まあ、こういうふうにいろいろな訳を参照して、この本来の意義が本来は見るということから来ているということ。そういうことで、今言ったように18世紀の有名な哲学者も、このことをもって対等して、それが有名になったぐらいね、見よ、この人。で、ところがそれを、ニーチェはですね、ここのどこか取り出しているわけです。見よ、この人、キリスト、自分を見よ。自分いろんなことこんな気抜きで行くんだって、みんなが自ら病気になってですね、神は死んだって、本当に良いもの死んでないんだね、言ったら、本当に人間はだんだんとおかしくなるわけですね。一番良いものはないんだ。嘘があるんだ。本当に正しいもの、清いものはないんだ。汚ればっかりだと言ったら、死んでも終わりだ。汚れたこれは悪いものが勝つんだなんて言ったら、本当に正義に生きていけなかったですね。私はかつてそういう本当の神様知らなかったとか、そういうことを思い悩んで、いくら努力して良くあろう良いことで全部消えてしまう。悪の力かもな。何のために努力するの？そういう疑問は誰も答えてくれない。全く不意。ね。大学入ってもそうです。さらにそれから自然科学がだんだんだんだんと人間性が破壊していく。原爆水爆。水爆は一発、去年起きたら、東京が全滅してしまうわけですね。まあ、小規模で、小さなところでもって言うけども、マッカーサーは朝鮮戦争で中国から大量の火星が来て、 国連軍とアメリカが押し返されたときに、原爆を中国の大統領と10カ所ぐらい、当時の大統領、要請したぐらいです。で、さすがにアメリカの大統領も、それをもって、マッカーサーを罷免したわけですね。まあ、そのぐらいですね、原爆を使ってやっつけようっていうようなことは今に始まったこと。広島原爆の後のこととか、朝鮮戦争の時に、言ったぐらいなんですね。中国軍が退去してやってきて、そして、失い戻された時に、そういう構想まであったんですね。だから、今後ですね、まあ、トランプの非常に異様な、何するかわからないんですけれども、得意な人が来たら、この考え、意思によっては何を起こるかわからないんですね。歩いていって、なんだけど、これ本質的に科学技術っていうのは、非常に恩恵があるとともに、例えばこういうふうなインターネット。私も病気で、横になって起き上がるも痛いときに、横になりながら、まあ、こう、気持ちを見せしたら、お話ができたわけですね。それはこれ見ましょう。科学技術の恩恵を被っているわけですが。一方では、破滅的なことを起こすわけですね。これからは、AI というのが、ますます、また違った破滅的なことを起こすんじゃないかということが、盛んに言われるようになってきました。今、表面的にとっては、今、スマホでも何でもかんでも生成 AI が入り込んで、従来と違って調べるって、なんか質問したら答えてくれるようになったんですね。だんだんだんだん正確に。この1年間でよっぽど正確になった。その初期から調べてみるも、まあ、そういうことで、だから本当に神様のことを知らない人は、目に見えるものが一番だ。海の目に見えるものだけ。人間ってこの体見えるだけ。死んだら焼いちまってなんもない。そういう思ってる人は、だんだんだんだん、侵食者が侵されていく。生成 AI って目に見えるもの、データ。言葉を目に見えるかあるらしいんですよ。A でもですね、あるんですよ。そのエネルギーもそう。エネルギー見えるんじゃない。エネルギーを、これ、集計、測定できるわけです。目に見えるか。ね。目に見えないエネルギーだって簡単に測定できるわけです。だから、データで測れるもの、数量。紫外線は見えないんじゃない。これも、波長振動。で、見える、測定できるものは、全部 AI の対象に人工。ところが、心の感情、愛や信じても絶対に、数値ができない。そういうふうに神様はですね、いくら科学技術が発達しても、ああいうのは人工知能、どんなに発達しても侵されない領域を感じておられるということ。ね。この神様いない。ないってことになれば、もう本当に迷惑を犯されるわけ。まあそういうことで、今、この、見よ、この人、の、この人ってのようにですね、自分中心が典型的に自分を見よ。権力者も大体こんなもんですね。プーチンとかああいうふうな、トランプなんかも、多分、日本の昔の、自分こそやるんだ。自分を見よう。あるいは、有名人を見よう。言いますね。一人でにマスコミがそこに人気をついたら、それが非常に出したら儲かる。だから、お金になるんですね。有名人。特に、スポーツって。なぜかというと、スポーツは、政治や社会のこと全く知らない。無知でやってもできるわけです。押したらそんだから、動物でもやってるわけですね。鶏でもやったら、私にね、鶏を飼ってたら、新しい鶏が猛然と遅いから、虫よりも。血が出るまで戦うわけ。話がいいんですよ。本当にもう逃げてもで追いかけていって、あれにはびっくりするぐらい。で、徹底的に制御したら、今度二度と俺はやられたものは、歯向かってこれない。で、そういう非常に動物的なんですね。武力腕力でやっつける。だけど、ボクシングとまさにそれですね。頭を精神になるというゴールわけです。なんでああいうものを喜んで見れるか。本当に私たち、はるか以前から、不思議な仕方がないんですよね。ああいうものを喜んで見るっていうことが異常ですよ、そもそも。そんなふうに、万事ですね、この数えられるもの、ということにみんなが目を向け、そして有名人が、 そこにスポンサーがついて、いっぱいそれちょっとやってもうか。で、ますます貧困のさ、ついてくる。で、そういうふうなこの、まあ、携帯こういった AI 関係支配してるようなやつは、イーロン・マスクは世界の代表で、トランプ政治まで動かす。かということに。だからそういった圧倒的に強いなと思って、もうだんだんと弱気になるわけです。でもそんなものは神の力の前にはゼロに等しいわけですね。神は無限大だから。時が来たらどんなにでも滅ぶことができるわけです。信仰って言っても毎回言ってる、希望タイプで。人間の信仰は消えたり変質したり。要するにあるいは神の真実ですね。いつまで変わらない。真実。それが神様の愛。で、神様に基づく希望っていうのはずっと続く。ということです。これが、この社会はみんな、見よ、この人、見よ、この人、見よ、この国の軍備を。で、見るみんな、これを見よ、これを見よ。あれか、これかっていうのが今、歴史上、一番激しく出てるのはスマホです。いつもこれを見て、スマホの画面を提供するような人たちの、パッと見る面白い半分のまあ、つまらないニュースとかもいっぱい出して、見よ、これよ、見よ、これよ。で、そこで、よく YouTube で見たら収入がうんと上がるよ。それだけでもすごいこと収入が上がる。もう本当に、まあ、それも科学上人間のですね、重要な目に見えないものを見る、目に見えないのを聞くという習慣を根こそぎ奪おうとしている。暇さえやった方がいいまでに、祈らないで、暇さえやったらスマホ見てるんですよね。何を見てるの？本当に良いものばっかり、良いものだったみたいで、そうじゃん。いくらでも圧倒的多数が良くなる。まあ、これが効率を重ねてるんですね。見よ、これよ。見よ、この時期。見よ、この人。次から次へ。これは、ここでピラトの問い、質問ですね。これは、この一言は前も言ってる。ピラトがこの前、真理とは何か？というのは、この有名な哲学者のカントが、この問いかけは、ずっと1700年、まあ、カントみたいずっと響き渡って、そのように響き渡る声として、ピラトが、まあ、用いられたわけです。ここもそうなんです。見よ、この人。いつの世でも権力者を見よ、見よ。神とまでして身を武蔵しようとしてきたわけです。最初からこの福音書をヨハネ見たらわかりますように、一番最初、今日のところと関連があるところですね。その時にかなり詳しくそういったことに触れたわけですけれども、ヨハネ福音書の第一章の29節です。ヨハネ福音書第1章の29節ですね。で、これもですね、日本語訳になると、見よ。これもあるんですね。世の罪を取り除く神の子羊だと。見よの最後は一番最後に日本語訳になる。見よ、神の子羊。それを受けて世の罪を取り除くって続くんですね、原文では。まあ、外国語訳はできるわけですけども、日本語ではその焦点がだからはっきりしなくなる。見よ、神の子羊。全部の世界の罪を取り除くって途方もないことをできる人ある。だからこそ見よって言ってるんです。これが今日のとこ響き合ってるんですね。この独特の、たった一言に非常に重い意味を込めてる。2000年経っても弱らない意味を持ってる。いつの時代でも一体何を見るべきか。いつも強制的にトップもの有名な人。なんかで才能が、例えば、ピアノができるとか、歌ができる、競争が入る。それを見よ、見よ。ものを見たってどうってことないんですね。それに与えた神様を、走る能力でも、ピアノの天才でも。これを見るべきなんですね。見よ、この人。 それでその前に人間はそういうなんだけど外側でしょ。罪を取り除かなかった。みんなゼロに等しい。切られたもん、死んだとないだというぐらい。まあ、完全に清いお言葉みたいですよ。誰が一体かに清いか。逆なんか絶対ならないですよね。誰が言って本当に神に比べて神と同じ優しさがあるのか。そんなことあり得るはずがないわけです。神は無限の愛です。優しいって。優しいって人間に対することですね。本当ですよ。優しいお母さんが自分のことを目をつぶしたり、足を動かないこと、ちぎったりするはずがないです。神様はなさるわけです。そういうことを、なんでって今、言いましたけども、聞いてもらえてくるんですね。神様をなさるっていうのは、それを通して本当に神様の、その足がちぎれても、なおかつ、感謝ができるような心を与える。霊を与えるため。そのためにそういうことをするわけ。そして世の他の人の証とする。生まれつき目が見えない。あるいは中途で全部見えなくなった。私たちがこう見てる人の顔も、花も、空もみんな見えなくなるわけです。どれほどの大きな代価かな。それ優しいお母さん一体どうしてそんなことをするか。絶対しないですよね。必死それ逆に見えなくたらどっか病院に何としても、ショートするわけです。日本ライトハウス、光の家ですね。それ初めて日本で設立した人も、お母さん、自信になっていろんなところへ治療していったり、拝みに行ったり、もう散々した。それが母人間か。そこら、そういうことをして、神様はですね、日本の視覚障害者全体に大きな影響を与えるために、その人を目が見えなくて、そして苦しみ悩んだ末に、もう自殺して、本気になって、それとしては、ちょうど、もう、様子をさせて、お母さん飛び込んできて、必死になってお母さんのためだから、謝ったって。まあ、彼自身書いてますね。それでも、その後、それであって、信仰にたどり着いた。本当に分かった。そこで、イギリスまで行ってるんですよ、緑に。そうして、学んで、そして、大学でも教えるほどの、まあ、素敵に優れた人になっていったわけです。そして、今でもですね、そういった人の夢がわかる。神様はこのようなことをなさる。その人間がそういうのを驚くような状態に変わったのも、神様をですね、神の力をもらったからですね。だからこの人を見ようってね、その人間を見ることや、その人間を作った神様を見る。イエス様を見る。本当に聖書の世界を知らなかった。どうしても人間を見てしまう。このことを本当にできたら、例えば悪い人がおっても、この人ダメ、死んでしまえ、死刑だ。その人を悪くしてある霊がある人間なんです。それをイエス様が覗き去ってくださったら、その悪い人も良くなる。それは、十字架の処刑の最初の時から、左にはそういうふうに、自分もこんな貼り付けになっても、当然だと思うのも罪を犯してる。そういう人がですね、イエス様を殺されたままでなくて、罰するんだという神の力を信じ取った、信じたんですね。それでイエス様が、あなたは今日、パラダイス、行くんだ。最初にはっきり約束をされた。死んでから死ぬ。千年も何千年もこの世の果てでな。恐怖。それが信じたらすぐにっていうこと、それほどですね、イエス様ご自身の言葉に現れていた。再臨という何千年先かいつかわからん時に初めて言って、それは眠っとるんだ、なんていうようなことは、今度は愛に関するようなことですね。相手の態度を生かすわけです。だから、ヨハネ福音書は、まあ、愛の真実と言われるように、信じたらもう永遠の命を与えられたんです。これは強調しているんですね。で、自分にとって言えば世の終わり、いろんなもの、悪いもの終わったのは、それは信じた。世の終わりに来るっていうことも、霊的に言ったら同じようなことになる。ね。そういうことで、このように、最初から洗礼のようなものは、見よ、この人。ここでもですね、今度は、異邦人、神様を知らない、ローマ帝国の異邦人の国の、こういった支配者までが、見よ、この人。この言葉に神様はそういうのを込めたわけですね。真理とは何かって問う。 こういうふうに、たった一言に非常に深い意味、原因的な意味を込めるのが特に聖書全体でもそうなんですけど、特にヨハネ福音書は非常に霊的ってことです。次回の交換を人生に超えてるわけです。まあ、よくは言うんですね。よかったね。本当にそうです。そのよかったから私も救われて、こう乗られる。罪があるのに救われなかったら、みんな罪があるんだ。どんな優しそうな人も。仏の顔もさんだったり、優しそうな人でも裏切られて、嘘をつかれて、悪いことされて、三回も。もう絶対こんな人やってくれない。キリストだけはどこまで行っても立ち返るのを待っておられる。ということですね。はい。それで、ただまあ、イエス様もですね、許されない。それで、聖なる義を汚す。それは誰が汚したかわからないです。人間の聖が目に見えない。心の中。だから、あの人聖霊汚してがダメ。そんなことは一体いかん。それは神様は、そのように人間が全部わかるんじゃないわ。限界だって。だから、聖霊を汚すということも私はわかってる人は一人もいないよ。だから神様がそういうことを見て、ですね。本当にこれは聖霊を汚すってなれば、それは許されない。これはあるね。みんな何でも許す。そうやって人間の考えで判断する。神様の言葉以上に。時々そういう趣味な人もおるんですよ。牧師と一緒に。聖書のことは、これは、じゃあ、これはこう思う。まあ、神秘的に三位一体ですね。三位一体ってもう教会を作り出したことだなんて。私はね、繰り返して言ってますが、全く違うんですよね。作り出したことになるはずがないです。教会ってエクレシアですね。集まって。小さい二人三人からエクレシア。教会ってこういう集まり、二三人になって、これを作り出したの。そういうことあるはずがないですね。で、組織だった教会、ここで話を作り出したの。そのと、聖書そのものに書いてあるですね。ヨハネ伝道も、だから一番大事だから、それが崩れたら本当のキリストでなくなる。だからこそ、ロゴス、キリストは、初めからおった。神と共にあって、神であった。すべてのものはそのロゴスによってできた。ロゴスなるキリストによってできてないものは何もなかった。で、このロゴスが肉体をまとめ人となってきたのがイエスということ。初めに書いてある。ということですね。それぐらい重要なことだから、一体どこにこの教会を作ったのかということを言えるか。それでもそういう人おるんですよね。ちょっと、驚かされますよ。で、これをこうして読んだりする人もあって、本当に驚かされているところですね。まあ、聖書をきちんと読んだら、すぐこの人は聖書の誰かの思想か、ある思想かと。圧倒的だと、もちろん聖書に書いてあるから、本当のキリスト教の信仰が当たり前です。神的に本物。さっきの歌もですね。イエス様とこの人も、人となった神だ。最後に締めてあるんですが。有機講というか、日本賛美会員会の委員長をしたんですね。賛美会の従来の編纂者でもあったし、キリストに。だから、これはコロサイ人にもヘブリ書にもいろいろ書いて、いろんなところに出てくることですね。で、聖なる霊は、それが、私が死んだら、再びあなたのことだ。それは聖霊。聖霊は、葛飾イエス。今ある。ね。先の賛美、聖霊。この人はね、だってこれはですね、まぶねの中にどんなタイトル全然ないですよね。もともとこの前の賛美歌はタイトルがないわけです。それでこれではいけないです。前から私も言った。主イエスキリストの生涯なんて、そのタイトルで分類わけです。だいたいそもそも歌にタイトルがない歌ってないわけです。みんなそうですね。それでそういうことをやっぱり顧みられて、まあ、これ。では、まぶねの中のタイトルじゃないですよ。この人を見よ、この人を見よ、この人を見よ。この人こそ、見る。この人を見よって全部4節書いてある。4節だけ3分だ。で、最後に、この人こそ人となった、肉体を守った神だ。この4年目に、最初に書いてある。ね。 で、こういう歌でもですね、なんとなしに歌って、まあ、胸の中に生まれたクリスマスの歌なんだなぁと思い込んで、それだけで終わる。あ、もうわかった。そうじゃないんだ。この本っていうのは、イエス様は人間ではなく、神と同じ目をやって、私たちの罪を見合って死んでください。で、弱い人を変える。人でありなら神である、イエス様のことなんです。それを見ようというのが次第だ。まぶねの歌が次第ではないわけです。そういうこともですね、きちんと説明されないから、なんとなく知ってる。あ、この歌よ、知ってる。ポイントが、かなんだま。確かにです、マグネット。で、マグネットは何のことかわからないですね、ほとんど。まあ、圧倒的多数は、マグネットは何のことです。正しく言えていないはずですよ。マグネ、馬の餌や。そうです。まあ、あれは箱、木の箱ではなくて、石灰岩。ユニカムね、実際に見たら。が、まあ、それは腐らないからね。そういうので、石ってあったから、本来は木造の家を石で作ってる、積み上げてるような家が多いですね。道具も、工具的な道具も木を食ったら、いいけど。はい。まあ、それはそれとして。そういうことでですね、この本当に私たちは毎日大事なことも、この人を見よう。罪を許してくださるこの人を見よ。それを思ったら悪いことをした人でも失敗した人でもあんまり責めることができない。だからイエス様がその人に御国が来ますように。神様の力、愛。敵を愛するということは好きになることと全く違うけれども、大概の人は、ほとんどの人はクリスチャンみたいも、敵を愛することはこれはとてもでき、今でも何十年もかかってもできませんということ。それを好きになることと勘違いしてるからね。そもそも好きっていうのは感情なの。あの人嫌い、好きやね。本当にキリストしたら好き嫌いだ、ね。こういう言葉は使わないんですもんね。嫌いになっても自分の方の問題。この人のために祈れない。で、あの人が言うと好きすぎと思うのは、その自分の問題。良いことばっかり見えるのは、でもそこらですわ、2000何百年も。自分の欠点を知らないから。だからあの人自分を褒めてわかるんだ。いうふうな形を見て、あ、何でかまあ、本当その通りだと思う。ね、何でも何でもそう。欠点を知ったら、うまくいくことありえなくなる。何人間、だから結婚したら、恋愛が結婚の墓場だ。で、結婚したら終わってしまうとそういうことですね。好き好きっていうのはほんの一部のところだ。表面だけだ。あとは分かる。好きも嫌いも関係なくて、この人に神の御国が来ますようにというのは、どんな場合でも祈ることができる。ね。で、嫌いな人も神の国に行ったら良い時間に変わらないと。嫌いでいて、パーッと、あの人はスカン。私あの人好きって言ったら、本当子供っぽい状況で、とどまってしまう。で、そのことは、今日の状況でもですね、トランプと言うけども、あの人も本当に、どんな何するかわからんだけども、ああいう人好きになれ。私が愛することができない。で、ああいう人にこそ神の国が来ますように。それがトランプを愛すっていう。でも、欠点悪い点を見極めないかも。だからこういうことでもしかねない。だからこそ一層、神の国が来ますようにと祈る必要があるからこそ知らないかも。ね、この、だから本当にですね、人間の考え、神学的なもの知識っていうのを知ればどうぞ神様を信じなくなる。よく起こるわけです。ずーっと前、今大阪で来てる宮田さんが、私の会社の二つ目の学校同僚だって図書館に住んでて、ね。で、私が全教職に立ち寄った、生活と読書があるっていうのを、最初の職員長の時に、工業学科、デザイン科学研究みんなが言ってる、その時だけ当ててパート書くと分かれるんだけど、その職員と付けに置いていって、大方の人やるとしてる。 なんでこんなのするのか、言われてたんですけども。たまたまその人が読めたわけですね。私が研究する少し前に、本当に理科室まで来て、あれ私今もらってない。わざわざ見、もう、こうしてもらうもんだと。で、それからまあ私が、うちの学校に、転勤したときに、夜間の高校ね、希望して転勤したときに、から、週刊に来るようになった。で、その人のいとこだったかの人も、スマホに来て、で、別に、その、こちらの狭い子供も逃げて、まあ、ね、せいぜい5人でもおらん。で、同社の、進学校の兆候に行く。ところが、だんだんと、もう神様信じられない。と言って、辞まってしまった。進学を行ったらよいと、大きな間違いで、だから、榎本康郎さんって言うんですよね、千代の。榎本康郎さんも、どうしても進学を行ったけれども、セイルに燃やされるんで、水をかけて消されるようなもんだ。と言って、もうあんな時痛くないとか言って出てきたんですね。それで、まあ、伝道的なこと一生懸命して。それから我々の徳島政治局の一番最初の責任者は、
もう何だね。
幸田与直さん、米に当たる。天然みたいな。天然みその人も進学部行ってた。進学部。だからそこで、進学生が、いや、復活は何や。だからこれ、進学部行っとかないと通らんけんの。母と笑うと。こういうのが、びっくりしてもやめた。で、講師に書いてと書いてある。その時も、50何年か前、初めて会った時に、びっくり。こんな人おる。まあ、いろいろおるんですよね。だから、これは進学というのは人間の考え、より頭のいい人が考えて、これは考えて、これはこうだ。理屈をつけて否定しようと。幼顔らしい、これは神様の啓示だと信じて言ってたんだ。これはこうだ。知識を持っていろんな本に行くよと。ほら、いろんな考えもちょっとおるわけです。見えてみたいなことがあるんですけどね。それでは論点こうだこうだ。この人はこう言って、これはこうだ、これ。まとめて、組み合わせて。いやいや、頭の働きがあると余計なことがついてきます。で、組み合わせて、これこうだ。だから、寒いたらどうのこうのと、みたいな。活動してないとか。そういうことを言ったら、はるか昔からおった。で、最初から、そんなのが書いてあるんですね。骨を盗み出して、実は一回たんで言う、言うところかもしれん。絶対、原料に渡しとかねえか、いうな。ですから、この世の人っていう中に学者も含まれる。学者の言うことを聞いて受け取ったら、本当にですよ。神様とキリストは一つと同じだということを、俺は疑わされる。この本は、本当は書いてない。誰か後から書いた。付け加えた。啓示ということ、本当に信じてるなんて、こんなことばっかり言ったら、どれを言ったら信じるの？そもそも神とキリスト、本質的に同じ存在だというふうなことを信じる。ヨハネの最初から最後までこれ、一貫してるわけですから。まあ、一つ最近の本に見たから、ね、そう言っとかないといけない。まあ、それを言った。神とキリスト聖霊一つで同じだ。神の本質と同じだと。一番力を込めて打破しようとしてきたのがエゴマの教義、ね。それはもう、いきなり何年も5年、10年も経って、相当のいろんな時間を費やして、徹底的に彼らと、本まで行って、その彼らと9巻まで行って調べてくださ彼に反論するため相当政治的に、彼はこう言ったらこう言わない。だから、相当政治的なことに、神、知っとかないと、これ一般の教会やっつけられる。こう言ったら弱いぞ。こういうことばっかり引っ張り出す。そういうことで、この一言は、とても重要。何を見ても、自然を見ても、自然が美しいと思うだけで、その自然を作ったのはまた神様で、キリストなんですね。私によらずは何者も存在してない。言わねえ。最初のことです。ね。なったもの、作られたもので、このロゴスなるキリストによらずになったものは何一つなかった。 で、今、夕方にはですね、まだ他の星が何もない時から見えてる時がある。金星ですね。夜の明星。特別に明るいから。まあ、このままだと曇りが多いですけども。でも、まもなく日が暮れたら東の方が見える。そんな非常に明るい金星みたいな。それこう言われて見ましたか？夕方に。明るい。すごく光っとけた。何かと思うよね。で、名前は、星の名前。あれはね、余韻に出るからね。
余韻ですか？
いや、夕方に、夜明け、だけでね、日が暮れて、まもなく東から昇ってくる明るい星。朝に出てくるのは明けの模様です。日が暮れて、今言った。夕方に。
同じ、
夜の目をと、今、夕方出てきようんですよ、今。夕方出てくんわね、東が出てくんわね、同じじゃないです。今、夕方に出て見えるのは、金星でも沈むよね。宵の明星って。同時に、これからちょっと、1時かもしれないうち、東から上がってるんですよ。金星ぐるっと1時に出て回れないってね。
どっちも上手って言ったら、金星が出た。
いつも明るかったら、いつも金星がないですよ。だけどね、やっぱりこういうことを言っとかないとね、間違って、誰かに言ったら、これ間違って、もう伝わるからね。
どっちがこの上手って言ったら、
ね、あれはね、
いろんなと
こ。あちらの方はね、もう、普通は明星と言わないんですよ、木星の方はね。マヨの明星っていう感じね。真夜中でも、ここで来たっていうか。で、夕方頃、いや、日が沈んでから今はね、東の方が上がるんですよ。で、ずっと一晩中だからね、見えるわけです。真夜中1時に真上の方に当てたってんですよ。あれは木星なんです。で、金星は宵の明星、夕方見える。ね、で見てるんですね。で、もう9時頃に10時と暗くなったら東見たら、ほら、誰をも見舞うことに明るい。これはまあ言ったように、郷土の逆者やったら、熊井さんでも見える。金星とかね。木星、だから今はね、同じ一晩で、金星も見えるし、木星もですし、それから明るい色々なね、オリオンとか、ビテルギウスとかですね、リゲルとか、まあ、双子座の二等星だとかですね。まあ、一等星がいっぱいの冬の星が世の中に見える。それに混じっているんですか。今、この季節っていうのはしばらくになるんですからね。木星も見える。一番明るい星は見えるんですよ。まあ、ぜひ見てください。見て。だから、それを見て、あるいは、見よ。あの星だけじゃなくて。見よ。あの世のを作って、その星の輝きを通して神様メッセージを送ってる。それが大事なんです。単に、木星がどういう行動で、どういうふうに、失礼いたれ、何反省どうこう、金星が何反省って愛しれ。それは科学的なこと。霊的なこと何にも関係ない。そんなこと何にも昔知らなかった。だけれども、霊的なことはずっと今に深く受け取る人が多かった。ね、だって帰ったってテレビもスマホも何もないの。電気もない。本もない。本もいない。で、まあ、テレビであれほど散々様でいっぱい情報言いながら、今あれだけ目立ってこられてる。木星が書いて、ぜひ見てください。木星に込められた創造者のメッセージを聞いたって、そんなこと一つも言わないです。本来、つまらんもね、いっぱい洪水ですね、まさに今。スマホ毎日毎日洪水。でも本当にうるさいぐらい。うるさいですね。目にとって非常にうるさい言葉を言っちゃう。けれども、自然というのは圧倒的に静かですよ。星の輝く。何も音声が出ない。しかも、霊的な言葉いっぱい。ね。自然のこの植物もみんな静かです。大空も青さも。雲も静か。自然のも本当に静かで。声にならない、物理的音声にならない響きを絶えず放ってるわけですね。それを聞き取ることができるように神様してある目が見えないという重大な障害であっても。だから、スマホの、まあ、非常にケバケバしい。例えば NHK のニュースをつけてる、もうグラフィックです、コンピューター、クテクテクテクテクテクテクテクテクテクテクテクスペシャルにその、自分なんとか特徴なんて。なんであんなごちゃごちゃしたものをいっぱい言うやつを示せないかんかということに。それ、静かなこの花でも、青空さっきはそれずっと聞くんだけども、 こういうむちゃくちゃな色に慣れちまった。何でもか派手にしてないと、掴んでくれん。また別の感じ。だから私たちも、手話を、この人を見よう。イエスを見たら万物はね、ああいう方の人間が儲けるために作ったグラフィックなんてなくて、神様の栄光のために作ったものがいっぱいなんです。一つの木の葉っぱ一枚よく観察しても、花火一つ見ても、ここに今日はですね、出てきてくれてるんですけど、作られた花もですね、そっから奥に取ることで、これがもちろんできるわけですね。で作られた花だけ、自然の野草、雑草と言われてる、雑多の草なんてよくない名前ですね。で、この方で野草っていうことが多いです。で雑っていうのはですね、雑巾とかね、雑多とかですね、そういう余計なようなもの。雑草といかも邪魔だって言うんです。で野草ってイメージが違いますよね。同じ言葉でも違うんです。それで、ここに今日は特に焦点を当ててですね、私たちが見るべきものは、絶えず、立派な人を見ても、この人を見ようでなくて、その背後で、その立派にした力、忍耐力、その愛も神様が受けたから。神様が本当に受けないのは決して続かないです。単に優しいってのは必ず壊れてる。そういうことで、神様の愛は、我々の遥かに想像を超えてますね。愛する一人を愛に自分が徹底的に苦しめて、向き打たれて、殺すまでしたわけ。一番愛した神の一人を。それによって、無数の人が救われるときだよ。誰かの本当の苦しみは、また他の人の多くの救いにつながるわけですね。だから、特別な人を選んで、いろんな苦しみを与える。それがまた神様の愛。その人に対する愛でもあり、周囲のたくさんの人たちの愛。に、人間の母親の優しさとは全く根本的に違った愛を、このように続き続けていく。それで、この今日のところも、ちょっと、付け加えてみるところなんですが、それは今日のところで繰り返して言われる言葉、もう一つあるんですよね。見よ、この男。見よ、この男。この人。この男が言うとはやめてもらった。ね、見よ、この人。これは、何か、キリストを象徴的に言ってるかな、ね。象徴的に、千年、二千も伝わる表現ですから、見よ、この男って言ったら悪いやつまんだしっていう感じしかイメージが湧いてこないわ。ペルトが後に、在業脇にユダヤ人のラテン語ギリシャが広がり、これも不思議なことに、この三つの字は今も永遠というものすごい影響を全世界に及ぼしてきた。人間者が送ったらだったの、まあ。そういうことで、神様はこういうふうなことまだ神様は知らない人も用いて神の国のために使うということは、これいくらでもあるんですよね。例えば今のパソコンもそうです。別に神様を信じてない人もいっぱい、これみんなおって作っている。で、これ神様がこれを良いことに使おうと思ったら、こういうのだけでも使おう。悪い人でもそうですね。悪いながら使って、僕、弱い人の忍耐のためにも、鍛錬することをやる。で、いろんなことがあって、そのいわゆる悪いようにしている人も、神様が、言ったら、誰かと出会う。誰かのように、また帰る。大丈夫です。朝起きても、見よ、この人。イエスに見よ。で、今、十字架のイエスに見よう。実は、はるか、200年もはるか昔から、私を顧みよう、ね。そうすれば救われる。大事なの。はるかの昔から、そういうことがあるわけです。この世一切それを知らないで、雑多なものばっかり行動するから、それを置いて、見るということ。そしてそれとともにその声を聞こうとするという二つの曲に向けて出入り口に向かっているはいです。
ありがとうございました。それでは黙想をしてください。